ではマタイによる福音書2章ですね。今日は後半部分です。で後半の一節、後半部分をですね、13節からですけれども一節ずつお読みします。いつもね午後にね、それを行って、おるんですけれども、今日は午前中にそれを進めていきますですか。で前回はイエス様がベツレヘムに、お生まれになって、まあ、しばらくしてからですね、東方からの博士あるいは賢者がですね、エルサレムにいるヘロデ大王を訪問し、そして東方の博士らが星に導かれてベツレヘムにおられる幼子イエス様を謁見する、まあ、私あえて謁見するという言葉を使いましたが、ユダヤ人の王としてこのまみえたわけなんです。で贈り物とともにイエス様を礼拝しました。でところがヘロデのところに戻ってはいけないという戒めを夢の中で受けました。でエルサレムに戻らないで別ルートで帰りました。で今朝はその見ていくところはヨセフに対しても主の使いが御使いがヘロデの手から逃げなさいと言ってヨセフと幼子マリアの逃避行ですね、この逃げていく難民となって逃げていく部分を読んでいきます。でこの2章のこの後半において非常に特徴的なのはその逃げていく道逃避行の中で幼子のイエス様ご自身がイスラエルの歴史をたどっているということです。まず彼らはエジプトに下ります。そしてベツレヘムにいる多くのイスラエル人の男の子が虐殺されます。でエジプトに逃げた後にしばらくしてヘロデ王が死にます。で死んだので再び戻ってきます。でこれが今から読んでいく話なんです。何か聞いたことある話じゃないですか。旧約聖書で出エジプト記ですね、またはその前のこの創世記からヤコブの家族がエジプトに下りました。そして増え広がりました。増え広がったのでパロがそのイスラエル人の力を抑えようと思っていろいろするんですけど、最後は男の子をナイル川に投げ入れようと命令をして虐殺したわけです。その中でモーセだけ引き上げられて、そしてモーセはそのパロの王をパロをですね恐れてミディアン人の地に行きます。でその王が死にます。死んだので今度またイスラエルのところに戻ってエジプトから出すという脱出させるですね、器として用いられていくわけなんです。すごくイスラエルがイスラエルとして始まった民族として始まった歴史にダブっているんですね。この小さなこの幼子イエス様なんですけれども、たった一つの家族ですけれども、このイスラエル人がたどったところと似たようなところをイエス様自身がたどっていかれるわけなんです。なぜか前回は私たちはこのイエス様が前々回かな、神であられるのに人として来られた、聖霊によってマリアが身をもって、そしてインマヌエルと呼ばれるようになると、神が私たちと共におられるというふうになったわけなんです。で人として来られたのみならずですね、イスラエル人として来られたということですね。イスラエル人として来られたというのはつまりイスラエルの歴史と同じところをたどることによってイスラエル人の仲間になったって言ったらいいでしょうか。ごめんなさいね。これ飲めばいいか。はい。私は、東日本大震災の直後のですね、この原発事故のことを思い出します。まあ、皆さんはあまり気にならなかったかと思いますけど、私は多くのこの宣教師の知人友人がいまして、 そしてこの宣教師たちがどう動いたかっていう話はたくさん聞きました。私自身がこの救援旅行に数多く行きましたけれども、アメリカ人とまた韓国人とですね、一緒にその被災地に行き、またこの相馬市ですね、この南相馬がこのもう本当に危険地域って言われたんですけど、その上にある相馬市ですね、泥出しにも行きました。で、2つのことが宣教師の間で起こったんですね。一つは逃げたんです。本当に逃げました。あの原発事故のことで、沖縄に逃げたり、また、海外に逃げたんです。でもう一方は今言ったように全く逆の方向、びくともせずに、むしろ他の日本人と共に、他の日本人と共にですね、この普通に生活をし、東京圏に、この首都圏にいる人たちは、この共に生活をしてですね、そして津波の被災地のところにまで救援にこの行ったんだわけなんですね。で、少し原発の事故の影響も落ち着きを取り戻した後で、まあ、一部逃げていった宣教師たちがですね、この日本に、この戻って、この来ました。で、私たち日本人は、まあ、特に東にいる人たちはですね、この大震災による津波と、まあ、原発事故という2つの痛みを持っているわけです。で、皆さん幸いにしてたら変ですけれども、日本人の、まあ、牧師が今ここでこの聖書の言葉を話しているわけですけれども、例えば韓国人のここで宣教師であり牧師である方が、あの人がここにいたとしますよね。そしてアメリカ人の、まあ、宣教師で牧師がここにいたとします。その苦しみの時を経てですね、あのここに立っているか、あるいは肝心の時に、本当に大変な時に本国に戻ってる、ね、どっかに逃げていてまた戻ってきたと言ったらどうでしょうか。同じ言葉を話しても全然違いますね。わかりますか。苦しむ時に共にいるものが本当の友だということ、愛が試されるということは箴言に書いてありますけれども、歴史を通っている、特に苦しみの歴史を通っているということがあるかないかで、本当に、その話していることが本物かどうかっていうか、その聞く耳を持つわけじゃないですか。イエス様が人となられただけではなくですね、イエス様っていうのはね、こう話してね、あとはほっとくっていう方ではないんです。その正反対の方です。語ったことをもう先んじてですね、教えられたことを先んじて行ってお見せになった方なんです。だからこの方を信じるっていうことは、もう本当に自分がそれをこう教えをですね、この重荷のように聞いてそれを行っていかなければいけないっていうことではなくてですね、ですね、頼ってって、そして委ねてって、任せてって、もう代わりになんか荷物を運んでくれるようなですね、このイエス様の言われていることに聞き従うっていうことはですね、そういう共におられる方なんだということが分かるわけなんですね。その神の贖いの計画を、救いの計画をこれから見ていきます。13節を読みます。彼らが帰っていった時、見よ、主の使いが夢でヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れエジプトへ逃げなさい。そして私が知らせるまでそこにいなさい。ヘロデがこの幼子を探し出して殺そうとしています。彼らっていうのは東方の博士ですね。彼らにこの彼らが夢で示されて別ルートで行って、この帰っていった時にですね、見よありますね、この見よっていう言葉ね、注目させているんですね。これまでも見てきましたけれども、こう驚くべきことが起こっているわけですよね。で、それ注目させて主の使いがとこう言ってるわけです。 覚えてますか、あのヨセフが許嫁のマリアが妊娠したということで、もう悩んで離縁、このあの分からないうちに離縁させようとしていた時に、夢の中にこの主の使いが現れた。このようにイエス様の誕生の時にですね、数多くの天使が、御使いが本当に介入し関わっているんですね。バプテスマのヨハネの時から、この生まれる時からですね、そしてザカリアに対してもガブリエルが現れてですね、そして前々回お話ししましたけど、黙示録の12章にはミカエルとその使いが竜とその使いと戦っている。でその竜が女を滅ぼすですね、イスラエルから生まれるこの、メシアをですね、キリストを、この滅ぼそうとしている場面も、まあ、出て、来る来ているあ来ていたわけなんですね。でこうやって幼子をめぐっての戦いですね、滅ぼそうとする勢力もいれば、そして、この、手助けをしている勢力も、まあ、いるということですね。もうそれだけ幼子が神様のご計画の中で重要なんですね。でエジプトへ逃げなさいということです。でこの地理的なことを考えますと、このまた何て言うかな、このそうですね、地理的なことを考えますとですね、エジプトに逃げるっていうのはごく自然なんですね。まあ、当時の状況はローマがエジプトを支配していました。ローマ帝国がこうね、わかりますか皆さん、あの地図が思い想像してくださいね。もしわからなかったら地図開いてもいいですけれども、でヘロデ王から逃げてるじゃないですか。殺そうとしてのヘロデなんですですね。だからヘロデの管轄、ヘロデの支配から外れていくわけなんです。このエジプトまではヘロデの支配は行ってないから。でそのエジプトにはすでに100万人ものユダヤ人の共同体があったと記録されています。だからエジプトに逃げるのは非常に普通なんですね。で今までもこの旧約聖書の中で、イスラエルの歴史の中ではですね、このイスラエル国内 にいるところからこう逃げていく、例えばソロモンに追われていたヤロブアムがエジプトに逃げたことが第一列王の11章に書いてあります。あとはエレミア書にウリアという預言者がエジプトに逃げたということが書いてあってですね、そしてもちろんヤコブの家族がですね、このまあ、ヨセフがねこう呼び寄せたわけですけれども、飢饉から、免れるためにエジプトに下っていったんですよね。でエジプトに住み始めました。で興味深いのはですね、覚えてますか、イスラム国がリビアの海岸で21人でしたかですね、この並ばせてですね、そして、キリスト教徒、キリスト者をですね、首を切る映像が流れました。覚えてらっしゃるでしょうかですね。あの人たちはエジプト人でコプト教徒です。コプト教、コプト教というのはキリスト教ですよ。で、このコプト教というのはエジプト発のキリスト教の教派です。このマルコが福音を伝えて始まったと言われてますけれども、彼らがね、大事にしているのはこのストーリーなんですよね。イエス様がこのエジプトまで下ってって、そして、まあ、彼らはマリアをすごく崇めているので、この聖マリアと呼びますけれども、そしてヨセフも来たんだと、まあ、その私たちもエジプト コプト教ですね、この、カイロにある、そこの博物館にも行きましたけれども、本当にとても大事にされている話なんですね。そして14節、そこでヨセフは立って夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトに立ち退き、ヘロデが死ぬまでそこにいた、ね、私が次に言うまでそこにいなさいと、まあ、こう言ったんですけれども、まあ、ヨセフはですね、この御使いの言うことをそのまま聞いてすぐに行動に移しています。これずっと眺めてみてください。この一章の初めのとこ、途中からですね、このヨセフが御使いに言われてですね、そしてそのまま従ってるんです。で、特にここはもう本当に一刻を争う、逃避ですよ。一刻を争ってました。 もうヘロデがいつここに来てイエス様を殺しに来るかわからない状況だったので、あのロトの逃げた時のことを思い出してください。あの時はなんかゆっくり逃げたんだよね。なるべくここにいたいけれども、無理やり掴んで、神様の憐れみによって御使いが無理やり掴んでですね、そして言ったけれども、ロトの奥さんだけはなんか名残惜しかったんですよね、ソドモをね。それで塩の柱になってしまったけれども、ヨセフは違いました。ヨセフは神に言われたことをそのまま従っていく、この従順さですね。これがヨセフから学べるかな。私たちは神からこの示されたことにそのまま主を恐れて従っていく、選択肢ではなくてもう言われたから従っていくというですね、この理解ができなくても従っていくという、そうですよね。この津波が起こった時もね、この本当にこの放送があった時に、それにそのまま従えるか、全然この津波が来ることがわからなかったような時に、そう言ってるからということでだけで逃げてったですね。理解はできないけれども、まあ、そういう状態ですよですね。で、あと幼子とその母を連れてっていうふうにマタイは強調しています。母と幼子っていうのは普通じゃないですかね。けれども幼子と母を連れてと言っているのはなぜかというとですね、もうこの幼子が中心なんですよ。もうこの子を守るためにということですね。まあ、実は似たような話が旧約の時代にも起こったんですね。アハズヤという王がいたんですが、アタルヤというお母さんがこのアハズヤが死んだことを聞いたら、直ちに王の一族を皆殺しにしたんです。覚えてますかね。なんでかというと、アハズヤの姉妹が、あ、ごめんなさい、なんでかというと、このアタルヤというのはね、北イスラエルのこのあのオムリ家、このアハブのお父さんですね。これオムリ家の一族なんですよ。あのバールを持ち込んできたですね。だからこのアタルヤは全部殺して自分が女王になるですね。そういう恐ろしいことを行ったんですけども、このアハツヤの姉妹が殺される王の子供たちの中から急いでその一人ヨアシを盗み出して、で彼とそのウバトを信号しまう小部屋の中に入れたって書いてあるんですね。隠したんです。だから基本的に神殿の中に隠していたんです。で祭司エホヤダがですね彼を教育して7歳にまで教育し、そしてヨアシがこの王として即位しできるようにしたんですね。みんなでこれ整えても絶対にバレないようにして、全部手はずを整えてこの出させて、そしてそこでアタルヤがですね、この、無本だ無本だって言うけど、自分が無本を最初からやってるわけであって、でそこの場で捕まえて、そして処刑しましたですね。でこのようにしてもう立たれようとしたわけなんです。もう神様守ってくださいます。でこのヨアシュはこのダビデの子でありますけれども、もうまさに神の御子である方、この方がを信じる者が神の子孫となっていく。で私たちそうですよ。でこの方を断ち切ろうとする悪の勢力がいるわけなんですですね。黙示録の12章の4節に、竜は子を産もうとしている女の前に立っていた、彼女が子を産んだ時その子を食い尽くすためであったと書いてあります。で15節の途中から、これは主が預言者を通して私はエジプトから私の子を呼び出したと言われたことが成就するためであった、ね、でここの私はエジプトから私の子を呼び出したと書いてあるのはホセア書の11章の一節なんですね。この旧約の預言者ですよ、ホセアが預言したんですが、私の子って書いてあるのはこのホセア書の11章の一節、この読み続けて、まあ私たちも読みましたよね、数ヶ月前に読んだ時にはイスラエルの民族の話をしていて、 そしてエジプトから呼び出したと、連れ出したと、救い出したという出エジプトの歴史のことを言ってるんですね。キリストのことじゃないんですよ。でもマタイは意図的に確信犯的にこのことを行ってます。先ほど話した通りです。イスラエルを救われる方、キリストがイスラエルと一つになることによって救いを、この民を救おうとしている、成し遂げようとしている。実はイザヤ書の49章の3節などでも同じことを神は行われています。そして私に仰せられたって言ってね、このキリストなんですけども、あなたは私のしもべ、イスラエル、私はあなたのうちに私の栄光を表すと。でこれ読み続けるとね、イスラエルの民じゃないんですよ。このしもべが、私のしもべって言われているこのしもべがイスラエルの民を救うって話が書いてあってですね、だからそのままイスラエル民族として読んでったら意味が分からなくなっちゃうんですよね。イスラエル民族はイスラエル民族を救うのわけ分からないんですよ。キリストご自身なんですよ。メシアなんですよ。なんだけれどもイスラエルってわざと呼んでるんです。なんでかって言ったら、この方こそがイスラエルを、イスラエルたらしめる、もう救われる方っていうことなんです。この方こそがイスラエルを代表していて、イスラエルと一つになっているっていうことなんです。なんて言ったらいいかな、まあ、なんかすごいこう刀をね、日本刀を持ってこう、もうすごいこう手さばきが国宝されているような人がいてね、この人こそザ日本人みたいなね、こうなんていうのかな、そういうふうに言ったらいいのかな、この人こそがイスラエル、ね、だからイエス様もね、こう褒めてね、ナタナエルのことを、この人こそが、この人はもうまさにイスラエルだってこうイエス様褒めてるとこあるじゃないですかね。これこそ本当のイスラエル人だ、彼のうちに偽りはないって、この、弟子のイエス様がナタナエルの、ね、ことを言って、なんで私をご存知なのですかって言ったら、あなたがイチジクの木の下にいるのを見たからだと、ね、であなたは神の子ですって、ね、こういうふうにイスラエルの王ですってこう言ってあるじゃないですか。まあ、そんな感じで、あなたがイスラエルだってこう言って、だからイエス様はこの私の子っていう、このイエス様っていうか、マタイは私の子っていうこのホセア書に書いてあることを、これを取ってですね、そしてもちろん聖霊の導きで、ね、神様が書かせてるんですけれども、これが、このイエス様が、ここで行われていることを、ある意味で予言をしていたんだということになるんです。ずっとね、このマタイによる福音書、この最初のイエス・キリストの系図、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図から、このわざとラハブとかですね、モアブの、この娘である、ルツであるとかですね、またバテシバも出してきたりですね、タマルも出してきたりですね、して、で、バビロン捕囚のことも出してきたりですね、もう全部この、なんちゅうのかな、私たちでいいや、そうだな、生活集っていうか、この、本当にね、入ってきてくださってるんですよ。私たちにとっては、このなんちゅうの、遠い話に聞こえるじゃないですか。でもこれをユダヤ人が読んだら、ここにまで入ってきたのっていう感じなんですよ。あ、そうだ、セレブレーションオブラブが3年前に行われましたよね。その時に、ね、レーナ・マリアさんが出てくったんですよ。レーナ・マリアさんっていうのは、なんだっけ、足が、手もかな、どっちか、どっちだっけ、あ、手の方が不自由か、うん、腕が途中もうほとんどないっていう方がこう歌ってくれるんだよね。その時にね、彼女がなんか日本のことが好きだっていうことで、なんかいろんな食べ物のね、こう詳しいね、こうマニアック的に、こう日本人だったら知ってるけど外人は普通知らないよねっていう、なんか食べ物の名前も出てくるわけなんですよ。その時に一気にこう心がこう、なんていうか、広がるっていうかね。そしてイエス様の話をするんですよ。もう僕も感じました。その時に一気にこう、なんていうかな、こう賛美できるこう空気がね、こう、 うわーって流れたんですね。イエス様はそういう方なんです。イエス様はずっと入り込んできてくださってる方、一緒になってきてくださる方で、皆さんもそうなんです。インマヌエルっていうのはそういうことなんです。ですね。で、日本の方々は遠慮の文化、迷惑の文化で育てられてます。もう DNA になってます、皆さんの。 あ、すいません、いいです、いいです、いいです、いいです、いいです。これね、相手を尊ぶために自分が距離離すんですよ。こうやってマイクから離れてるみたいに今。ね。ダメなの、これじゃ。会話できないの。これ近づかなきゃ、こうやって。だからイエス様が近づいておられるんです、こっちまで。これマイクがこっち来るみたいなもんですよ。で、皆さんがイエス様遠いなって感じたら、またはそれは何かって言ったら自分が遠くしてるんです。これを実は罪と呼びます。意外でしょ？ね。これを罪と呼びます。私、神の手が短いから救えないのではないと書いてます。イザヤ書にね。神がこの救えないからではなくて、あなたの罪が神とあなたとの仕切りとなっていると。今この仕切りがあるでしょ、このね。このパーティションっていうんだけどね、英語だと。仕切りとなって、それで救われてないんだよっていうふうに言ってるんです。イエス様は近づいておられる。どうやってじゃあそのイエス様と近づけるか。受け入れるだけなんです。恵みを持って受け入れなければダメです。恵みを持って受け入れるって普通、神様の方じゃん。恵みっていう言葉って神様によく使う言葉、神様の言葉だけど、私はあえて、恵みを持って受け入れなきゃダメなんです。ここにお金が渡されて、ああ、いいです、いいです、ダメ、ダメ、ダメ、ダメって言うんじゃなくて、ありがとうございます。こんなに私は本当に愛されている。祝福されている。ありがとうございます。私は悔い改めます。で、これが、本当の悔い改めです。本当に罪を告白することです。イエス様はこうやって傷を負って痛みを負って苦しみを負っていかれますけれども、次をご覧ください。16節、その後ヘロデは博士たちに騙されたことが分かると非常に怒って人をやってベツレヘムとその近辺の2歳以下の男の子を一人残らず殺させた。その年齢は博士たちから突き止めておいた時間から割り出したのである。まあ、ヘロデは非常に残虐な男であることを前回学びましたが、まあ、他の聖書に出てくる支配者にも同じようなものを見ました。ヘロデというのはこのもともとこのイエス様をこの場所居場所を突き止めるために博士からこう聞いたんですよね。で、殺すつもりだったわけですよね。まあ、それができないと分かったから皆殺しにしたんですね。そしてその生まれた時間というものを計算して2歳以下としたわけなんです。まあ、似たようなも、男でネブカデネザルがいましたね。覚えてますか？自分の建てた像にひれ伏さない者は燃える火の中に投げ込まれるというこの命令を出した時に、ダニエルの友人の3人がそれにひれ伏さなかった。そして呼び出したところ、もう私は拝みませんと言ったら非常に怒って炉の火を7倍にしなさいと、ね、かわいそうなことにね、その、炉の火をこうかんなんか扱ってる人が自分がその炎の中で焼かれちゃったっていうぐらいね、恐ろしいことですけれども。で、あとはもう一人はあのパロですね。パロは、この生まれてくる男の子が男の子だったらば殺しなさいと助産婦たちに命じて、シラフとプアという助産婦ですね、まあ、おそらくそのリーダーだったんだと、助産婦長と言ったらいいと思うんですけれども、神を恐れてそれをしなかったんです。しなかったので生まれてきた男の子はみんなナイル川に投げ込まなければいけないと言ったわけなんですね。選ばれた者がですね、このように本当に選ばれているがゆえにですね、悲惨なことが起こっていく。またそうやって殺す悪意を、悪意度、もう本当に残虐なことをしていく者たちがいるということであります。で、17節です。その時預言者エレミアを通して言われたことが成就した。ラマで声がする、泣き、そして泣き叫ぶ声、ラケルがその子らのために泣いている。ラケルは慰められることを拒んだ、子らがもういないからだ。ここでもですね、ユダヤの歴史の中にイエス様がどっぷりと入られたことがわかります。 で、このエレミアを通して言われたことが成就したと書いてありますけれども、そのエレミア書を見てもやっぱりそこはあのそのこのベツレヘムで男の子たちが殺されるということではないんですよ。ちゃんとした文脈があるんです。かつこれ二重層になってるね。かつよ、いい、 今もこうあのこの文脈に合ってない、このあのこれが成就したという。かつエレミア自身もラケルの話を出してるけど、実はラケルの話じゃないんですよ。なんか複雑だね。皆さんちょっと頭をねしっかり、あの映画でインセプションってご覧になった方います？インセプション、あの渡辺謙が出てきてね、であとデカプリオ、なんだっけ、なんだかデカプリオ、
レオナルド
デカプリオ、あ見たことないか、じゃあ難しいな。夢の中に入って、そして夢の中をねこうなんかいじくってね、そしてなんか相手の情報をこう取っていく、産業スパイじゃないけれども、でこの場合は新しい情報をこうインプットさせるっていうことをこの夢の中でさせるんですよね。難しいね、なんか見てないんだったら難しいな。簡単に言うと夢の中の夢の中の夢の中とかっていうのはどんどん深みにはまっていくんですよ。わかります？夢なんだけどそれは実は夢だったっていう。だからこっからこっち上がって 4層ぐらいにこう上がってくる。出てくるのが大変なんですねこれ。まあ似たようなこの予言の成就っていうか、このやり方だから、エレミアでさえが元々のオリジナルのラケルの話をがこれ持ち出して、バビロン捕囚でですね、バビロン捕囚でこのラマというところまで、このエルサレムでこう捕まえた者たちを一旦集めるんですね。これエルサレムがここにあるとすると、ラマっていうのはちょっと上だけです。 ベニヤミンの族の領地なんですけど、これちょっと上なんです、ね、ですか。でここに一旦集めるんです。そしてお母さんたちが、子供たちがどんどん連れ去られていく、バビロンにこの捕らえられていくことを激しく泣いているのをラケルが叫んでいるってこう言ってるんです。でもラケルって誰か覚えてますよね。創世記に出てくる人物ですよ。ずっと昔の人なんですね。でラケルっていうのはヤコブの奥さんの一人です。覚えてますか、ね、奥さんの一人で、ずっと子供が本人は生まれてなかったけど最後に生まれてった、その二人がヨセフとベニヤミンです。覚えてますかね。そしてとても悲しいところを通っていきましたよね。まずは2人目のベニヤミンを産むときに、どんどんこの、下っていった、南に下っていったんですけれども、このラマにおいて、このベツレヘムにつながっていく、この道がベツレヘムにつながるんですね。これベツレヘム、ここ、だからラマがここにあった、あるとすると、エルサレムここにあって、そしてベツレヘムってここにあるんですよ。で、このベツレヘムにエフラテっていうんですけどね、昔の名前は。エフラテにつながる道があったんですけど、で、ここのラマで産気づいて、そして、ベニヤミンを産んだ時に死んじゃったんです。で、このラケルの悲しみがあります。で、かつですね、かつ、このヨセフとベニヤミンっていうのは、悲しい道を通ってるんですね。まずはヨセフは、お兄さんに、このお兄さんがなんと、ヨセフを殺そうと最初思ってて、でも殺すのはまずいということで、エジプトに行こうとしている、この大将って分かりますか、商人がタイを組んでいるっていうことですね。まあ、トレードしてる、この貿易してる。で、奴隷として売ったんですよ。お兄さんがヨセフを。でこのエジプトまで行って、でそこで彼はいろいろといろんなことが起こって、神様の大きな技が行われて、なんと彼は総理大臣にまでなっちゃうんですよね。で危機が起こりました。でお兄さんたちがそれも知らずにこのエジプトに下ってお金を買って穀物を買おうとしたら、そこで、なんだ大奉行、奉行、なんだこれ、エジプト、お奉行様、お奉行様がヨセフだったんですよ。でもお兄さんたちは気づいてなかった。でもヨセフは彼らが一体どうなってるのか、あのベニヤミンは同じお母さんラケルから生まれたベニヤミンはどうなってるのか非常に気になったので、ベニヤミン連れてこいと、ね、そしてついに連れてきたんですけれども、連れて来なさいって言った時に、人質もシメオンをねこう縛って、してヤコブが泣いたんですよ。ヨセフはいなくなった、ベニヤミンもいなくなるの。 あ、そしてシメオンもいない、ベニヤミンもいなくなるのか。絶対に嫌だ、ね、絶対に嫌だ。そしてベニヤミン、ベニヤミン連れてって、最後はね。そしたらベニヤミンのところから盗んだお金がね、あのベニヤミンが盗んだわけじゃなくて、逆に入れておいたんだけどもね、袋の中にね、袋の中に、あの穀物の袋の中に入れておいて。でこういう悲しみですね。ヨセフがいなくなった、ベニヤミンがいなくなった。だからラケルっていうと、その母親が子を失うっていう象徴になったんですよ。それでさっきのね、さっきのインセプション思い出しよう。こっからこっちに戻るね。そのバビロン捕囚の悲しみがあるわけ。その時も子供が連れ去られてって、お母さんが泣いているって時にラケルの叫びって言ったんですよ。そして戻りますよ、現実の世界に。現実じゃないけど、その今の時代に戻って、今度はベツレヘムにいるユダヤ人の男の子、2歳以下の男の子が全部虐殺されたと。これをパッケージにして、今ここで預言者エレミヤを通して言われたことが成就して、ラマで声がする、泣き、そして泣き叫ぶ声、ラケルがその子らのために泣いている、ラケルは慰めることを拒んだ、子らがもういないからだと、この話に持ってっているわけなんですね。ディープですね、深いですね。深いけど、結構どの民族であっても、どの国の人であっても、こういう深いところに流れてる話ってたくさんあるわけですよ、ね、たくさんあります、ね、まあ例えば関ヶ原の戦いとかね、言ったらふっとこう天下あんまりあれかな、なんかないかなまあ最近の近代史だったらね、この原爆が落とされたところって悲しみがあるじゃないですか、例えばね。あとなんだろう、いろいろあれでありますね。でクリスチャンであれば、やっぱり私たちは皆さんにはぜひぜひ知ってほしい歴史っていうのは、この前回も話しましたけども、キリスト教会の世界の教会史の中で最も迫害がひどかったと言われる中の一つが、まさに日本であったっていうことですね。日本であったということです。でその中で私たちがいるんだっていうのはね、深い深い歴史が流れてるわけです。でこれをイエス様は通られたわけです。でそれだけではありません。19節からは、今度イエス様が軽んじられて、この疎まれるっていうか、蔑まれる道も選んで、そういう道を通られていきます。19節です。ヘロデが死ぬと、身を主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに現れていった。立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行きなさい。幼子の命をつけ狙っている人たちは死にました。ヘロデ王が死んでね、この紀元前の4世紀から1世紀の間に死んだと言われています。紀元前の4世紀じゃない、4年から1年ごめんなさい1000期じゃない1年すごいね300年来たことになっちゃう彼は慢性腎不全で死んだと言われてます。でその残虐さがすごいんですけども、まあ最後になってどんどんどんどんパラノイアになってって、これヨセフスっていう有名な人がいるんですね。当時生きてたユダヤ人の将軍で、目撃してるんですね。このエルサレムが、この神殿が破壊されるのを目撃して、ユダヤ戦記っていうのを書きました。そしてもう一つは、古代史っていうのを書いてですね、とても有名ですので日本語に訳されてますから、ガッツのある方は読んでみてください。私も全部読んでません、読んでないですけれども。で彼の残虐さはですね、すごいんですよ。自分が誰も自分の死を、誰も自分の死ぬことを悲しんでくれないと心配しました。でエリコに宮殿があったんですけども、その宮殿のところにすごくこう人気のあるっていうか、こう人々からよく思われている人々、この有名な人々の一団を呼び寄せたんです。で彼が死んだと同時に彼らを処刑するように命じたんです。死んだ時にその人たちが死んだのを嘆く声を聞いて、ヘロデの嘆き悲しむ声に聞こえるようにさせようとしたんです。 イエ
ス、死んだのを嘆く。
そう、死んだのを嘆く、彼のね、彼が死んだのを嘆くようにさせたんです。幸いなことに息子アケラオは、まあ、彼もお父さん死んじゃったからね、あの遺言を実行しませんでした。幸いなことにね。でこれほど恐ろしい大王が死んだ時に再び見よ、主の使いが夢でエジプトにいるヨセフに言われて行ったと、現れて行った。で13節に、私が知らせるまでそこにいなさいと天使が言ったんですよ、あの主の使いがね。でここでもね、幼子とその女を、母を連れてと、幼子が先に出てますけれども、でイスラエルの地に行きなさいとですね、言ったわけです。でこのイスラエルの地に行きなさいっていうのは、これはすごくちょっと皮肉ですよね。イスラエルの王であられる方であるはずが、こう逃げなきゃいけない、このイスラエルの地にいることが危険。もう似たような人いますね。ダビデです。ダビデの子と言われたイエス様ですけど、ダビデ本人もイスラエルの地にいることが難しかった時期がありましたよね。で一度このモアブの方かな、あっちのこの外国の方に逃げようとしたら、預言者が来て戻りなさいってこういうふうに言った。でもやっぱりこのサウル、最後ですね、このペリシ人の方に行っちゃったんですよね。覚えてます？このペリシ人のアマレクのところに王様ですね、行って、そこで、もうサウルはそこで追うことはしなかったけれども、まあ、それは本当に霊的にはまずかったわけでしょ。でこの皮肉が起こりました。でもですね、笑ってはいられないですね。私たちの人生の主であられる方イエス様が、私たちの心から締め出される、追い出されるということは、まあ、十分にあり得るわけです。私たちが追い出してしまうということは十分にあり得るわけです。21節です。そこで彼は立って幼子とその母を連れてイスラエルの地に行ったですね。ノアのことを思い出しますけれども、箱舟を作りなさいって言われたら作りました、ね、箱舟の中に入りなさいって言われたら入りました。よく考えてください、雨降ってないんです。入りなさいって言って入れますか皆さん。勇気いるよね。そしてもうね、血は乾いてるんですよ、ね、出たいじゃないですか。でも1年経ったから、1年を記念日としてもうほとんど乾いてんだけど、出たいのに出れなかった。1年ちょっとだって 出なさいって言われたんです。で出ました。従順ですよね。そしてこのヨセフなんですが、次から読みますとね、若干ヨセフは、まあ、自分がやりたいことがあったんだけども、神様から戒めを受けている部分が出てきます。しかしアケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めていると聞いたので、そこに行ってとどまることを恐れた。そして夢で戒めを受けたので、ガリラヤ地方に立ち退いたと。アケラオがヘロデに代わったと書いてあります。一般の歴史の中ではアルケラオスと言います。ヘロデが死んだ後に3人の息子にイスラエルの地が分割統治されました。この王国の中心になるユダヤ、またイドマヤ、これ南になりますね、ユダヤの南、またサマリア、ユダヤの上ですね、地方を支配したのがこのアケラオです。そしてヘロデ・ピリポですね、がいます。でこれはフィリッポスですね、この一般の歴史の中では。でガリラヤ湖の北東部分を受け継ぎました。これね、分からなくなったら、難しかったらね、この地図で、キリスト時代のパレスチナとかってね、こう書いてある、この新約時代のね、このイスラエルの地図を見れば書いてありますので、この色しかも色分けしてくれて書いてありますから、このガリラヤ湖の北東部分ですね。で彼はね、比較的良い政治をしていたと言われています。だから、このそれを分かっていると面白いのは、イエス様は退かれるときに、こうちょうどこのベツサイダとかです、このピ ピリッポの支配してる、ヘロデピリッポの支配してる領域の方に行くんですよ。だからピリッポカイザリアもそうです、ですね、あそこも行って、そしてちょっと一息して置いてるんですね、一息置いてるんですね。イスラエル旅行行かれた方は、ね、ちょっとゴラン高原の方に行く道ところですね。で、あそこの方は、このベツサイダの遺跡もあったじゃないですか。覚えてるかな。まあいいですね。そこで、これちょっとね、ほっとできる場所なんですよ。4000人の給食もそこで起こったし、ですね。で、あの地域に行っていた理由は、あれなんです。比較的自由だったんです。で、もう一人が、ヘロデ・アンティパスです。彼がガリラヤ地方とヨルダン川の東のペレア地方を支配します。で、このヘロデ・アンティパスが、イエス様がガリラヤ地方で宣教された時に出てくるヘロデっていう言葉で出てくる時で、そしてバプテスマのヨハネを首を切ったのも、この、マルケスとか、マカリオス、マカリオスかな、この視界の東側の方にありますけども、ヨルダン旅行行かれた方は、登りましたよね。で、あそこも、ペレ、ペレアっていうところですね。で、このヘロデが、イエス様が十字架につけられるときに、出てきたヘロデです。ですね。で、先ほどのユダヤ地方を支配しているアケラオに戻ります。ですか？アケラオがユダヤを治めているときは短かったんです。で、非常に暴虐です。お父さんに似てます。でもお父さんと違って無能です。まあよくある話ですよね。うん。で、ローマ帝国、ローマ政府自体がしびれを切らしちゃったんです。で、彼を遠くに追放して、その地域は直接ローマが治める直轄領、ユダヤ属州と言われますけれども、になりました。で、カイザリアが、このユダヤ属州の、この首都になったんですね。はい。でですね、あとでそれでポンティオ・ピラトが総督になるわけですね、そのピラトがね。ヨセフが、ヘロデ大王が死んだって言って行きなさいと言われて、で、アケラオも恐れていることが書いてますね、ここにね。アケラオが父ヘロデに代わってユダヤを治めると聞いたので、そこに行ってとどまることを恐れたって書いてます。とどまることを恐れたって言っていることは、つまりは、とどまろうと思ってたんです。で、ここで、謎がね、あって、聖書の福音書の謎。なんで、マタイによる福音書において、家があって、そこにイエス様が、幼子イエス様がおられたのかと。ルカによる福音書では、生まれたばかりの乳児、血の身子なんですね。そして、家畜小屋でしょ？って言っても洞窟ですけれども。で、そこにいたところがちゃんと家に、しかも幼子ってちょっと大きくなったイエス様がおられたという理由が、ナザレが元々の家なんですよ。にもかかわらず、そこに居続けたというところには、ここでとどまるって書いてますから、ヨセフはベツレヘムにいたかったんですよ。自分の元々の故郷だし、ね、自分の元々の町だし、ダビデの町じゃないですか。何やらかにやら言って。ね。由緒深い。ね。でも、戒められたんです。なぜかというと、4章にイザヤの予言があって、ガリラヤ地方にメシアが来るっていうのが書いてあるんですね。で、23節。そしてナザレという町に行って住んだ。これは預言者たちを通して、この方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであった。はい。ここでナザレという町が行って住んだとありますけれども、何一つナザレ。調べてみなさい。皆さんがね、これ辞書でね、コンコルダンスで調べても、旧約聖書にナザレっていう言葉は出てこないです。出てこないです。なんでこれ、ゆすつきで。っていうのはヘブライ語を読んでないからです。もともとはヘブライ語で書かれています。 ですね。で、預言者タッチって書いてます。預言者って言ってなくて預言者タッチ、つまり複数の預言者がこのことを預言しているんです。で、これイスラエルに行くと分かるんです。ナザレの町に訪問しますって言うとネツェルっていうふうに、ヘブライ語には書いてあります。ナザレが、それは枝とか若枝の意味なんです。若枝って言ったら出てくるんですよ。イザヤ預言した、エレミアも確か預言した、エゼキエルも預言した。で、まあ、一番有名なのがイザヤの11章の1節2節で、エッサイの根株から新芽が出て生え、その根から若枝が出て実を結ぶ、その上に主の霊がとどまる、それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。とメシアの呼び名、キリストの呼び名が若枝なんです。で、これイメージは何かと、ちっちゃいよっていうことです。大したことないよっていうことです。で、王様を表すのに大きな木を表すんですね。この、そして鳥が来てですね、この住み着いてたくさんの実を結ばせて、大国は大きな木なんです。にもかかわらず若枝っていうのはみみっちいんですよ。みみっちいけどもすごく期待があるんです。これから実を結ぶかもしれないみたいな、これがメシアのイメージです。だからイエス様を信じ受け入れて従うっていうのはですね、このイメージなんです。いつまでも自分自身はちっちゃいんですよ。キリスト者の元々の意味わかります？小さなキリストって意味ですよ。イエス様続婚の人たちのことを意味します。クリスチャンっていうのは、キリスト者っていうのはですね。だからちっちゃい、イエス様に従うっていうのはちっちゃいんですよ。いつまでもちっちゃい。でもやってる、その人を通して、または私たちを通して、なんかでっかいんですよ。超でかい。世界を動かすんですよ。ね。で、イザヤ書の53章には、砂漠の地から出る根のように育ったと、この若枝が。砂漠の地なんです。その後読み進めると、病の人であった、下げすまれていた、打ち傷を負っていく、つまりこの鞭で打たれていくという下げすまれていく存在としても書かれています。このネテルはですね。で、このナザレという町自体が超しょぼい、しょぼいどころか何この町、まあ日本ではどこかっては言わないし、人によって違うから言わないですよね。で、そこにも受胎告知教会というのがあるんですね。このイエス、ガブリエルがマリアに、あなたは恵まれた方ですよと。で、そこに言った、この洞窟もちゃんとあるんですけれども、洞窟って言っても、その彼らが住んでたところの洞、で、家で貧しい人は洞窟なんですよ、ね、超貧しい人は。で、それがそこを中心にして、この受胎告知教会という素晴らしい、この大きなカトリックの教会ですね、あるんですね。で、その敷地だけでナザレの町が収まったっていう、数百人しか住んでなかったと。しかもローマの駐屯地があったんです。で、ローマの駐屯地があるっていうのは、ローマに組みしていると、ローマの方に行くのがいい君たちはっていう感じでね、やっぱり下げすまれていたんです。それがさっきちょっと言及したナタナエルの言葉に表れていて、ナザレから何の良いものが出るだろうと。だからヨセフはナザレには戻んないで、自分の家系の町であるベツレヘム、ユダヤにとどまりたかったんじゃないかなって思うんですね。でも神はあえてナザレへと移された。癒しめられている者たち、この蔑まれている者たちの方に一つになるために戻っていかれたわけなんです。私はもう関係ないです、キリスト教とはって言わせないぐらい追い詰められるように、福音書のストーリーは書かれています。こんな小さな小さなところから来たんだよ、俺はもう関係ない、関係ないところに住まれたんだよ、ね、で、私たちは罪をよく犯します。人と比較する罪です。こう、あの人はこうこうこうで私はダメだとか、あの人はこうこうこうだ、これ罪です。なんでか、どういう罪？神様に本当に愛されていることを受け入れてない罪なんです。本当に愛されてっていうのは本当に祝福されて恵まれてるんですよ。 どうやって恵まれたのか。イエス様が貧しくなられた。いろんな意味の貧しさですね。今言ってる貧しさっていうのは、金銭的な貧しさだけじゃなくて、それもごく一部ですけども、本当にいろんな意味の貧しさです。で、こう言ってます。第2コリントの8章の9節で、あなた方は私たちの主、イエス・キリストの恵みを知っています。どういう恵みか。すなわち、主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって、富むものとなるためです。クリスチャンの特徴は見捨てられているようで、全然見捨てられてない、受け入れられているように、受け入れられているものとして喜んでいられること。何も持ってないように見えて、なんか全て持っているかのように持っているんですけども、霊的に喜んでいるということ。悲しまなきゃいけないような時に、悲しいは悲しいんだけれども、なぜかふつふつと喜びが出てくること。混乱している時に、本当だったら発狂しなければいけないのに、なぜかよく分かんないけど平安があること。なぜ？イエス様が全部の悲しみとか混乱とか恐れとか全部を追われたからなんです。そして富んでいるものとなるためなんだということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたがこのように贖いをしてくださった、贖いの代価を支払ってくださったことを感謝いたします。イエス様がどれだけ尊いお方かを私たちは見ていくことができました。主よ、どうぞここにいる一人一人が本当にあなたのこの贖いを一人一人が手に入れることができるように今してください。まだイエス様を自分の救い主として受け入れていない方が、この心に受け入れてない方が、イエス様を自分の人生の主人としてまだ受け入れてない方がおるならば、どうぞ勇気を出して心を開いて、イエス様のところに来ることができるようにしてくださいますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。